こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日は久野先生からね、持ち込みということで、
はい、
行きたいと思います。タイトルお願いいたします。
はい、賃上げですかね。給料アップ、めちゃくちゃ質問が多いです、お客さんからどうしたらいい
ですか。そうですか。労使交渉、はい、
労使交渉
もうすごいですからね。全大企業が歴史史上初めてじゃないですか。揉めずに満額回答、全員軒並み出していくなんてことは。
そうですね、平均も 5% ぐらいですからね、確か出てましたよね、うん、
もう前代未聞のね、年を2024年迎えたわけですが、ちなみに質問が多いっていうのは、
いくらぐらい上げたらいいのかっていうところと、
そういうことか。はい。
よくまあ年末からね、ずっと、東京エレクトロンとか伊藤忠とかみんな値上げ支給を上げてますよってところで、うんうん、まあ、最近も東京ベースさんが初任給40万円ぐらいにするっていうところ、初任給40万円ってどうなってるのというふうに。
40。ついにね。
これはやばいな。
ちょっと前まで初任給30で去年騒いでたと思ったら、いやー。
だから年収はわかんないけど、でも、賞与払ってなかったとしてもね、500万弱じゃないですか。うん、すごいなと思いまして。
いや、そうですよね。
やっぱ日々こういったものを見ているので、なので、すごく経営って難しいなと思ってて、で特にですね、20代、30代っていうのは、これデータ上はですね、転職すると給与が上がるって言われてるんですね。なぜかというと、それすごく簡単で、新卒で入った会社っていうのは、教育コストまで含めて従業員見てますんで、どう考えても、給与を
抑え
せざるを得ないと、抑えざるを得ないと。で、教育終わった人間っていうのは、仕事できるわけなんで、うん、
回収しなきゃいけないですからね。
そうですね、回収してない、回収しなくていい人たち、まあ、要は、すぐに即戦力で使える、の2社目っていうのはですね、多少高く雇えるよねっていう話は当たり前なので、うん、っていうような話なんですけど、で、ここでまあ、いくらぐらい上げればいいんですかっていうのはいろいろあると思うんですけど、とにかく経営者自身も中小企業考え方変えなきゃいけないなと思ってまして、よく人件費っていうとですね、なんか費用って感じがするんで、
はいはい、
安く抑えようとか、あとは、まあ、儲かったら払おうみたいな意識って結構強いじゃないですか。これを、まあ、人件費っていうのは投資なんだというふうに改めてこう考え直すことが必要かなとは思ってまして。
PL ののみで処理するなと。
そうですね。だから、要は、儲かったら払うよとかっていうことじゃなくて、
うん、うん。
一旦まず払うんですね。で、その上で回収するっていう感覚にしないと、もう怖くて上げられないんですよ。だから、いくらぐらい上げたらいいのかというよりは、いくらぐらい上げないと、いい社員が残らないのかっていう観点で、自社の
それをどう回収するのかという、
思
考に使わないとってことですね。
そうですね。なんで、それをベースに賃上げしていかなきゃいけないので、まあ、同業他社と、まあ、特にあと地域ですよね。まあ、いきなり、名古屋の人が東京に転職することはないと思うんですけど、例えば名古屋の相場の中で、総務でそこそこできる人間になったら、いくらぐらい求人出てんのかな、みたいなことをちょっとチェックしまして、もう会社に残せるだけの、もちろんその会社がいいかどうかっていうのはもう大前提ですけど、そういった金額っていうのを、こう、本当に一人一人、チェックをして、で、金額決めていった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね。いや、でも確かに、この4月前後、戦々恐々。大企業はね、もう決まってるんでね。あと中小企業はどうするのか、みたいなことを、またこれメディアがね、言うから、久野先生の相談が行くんでしょうね。
うん、でも中小はね、僕アドバイスしてるのは、全員上げるのってなかなか厳しいよねって話だと思うので、そのまあ評価制度とかもいろいろあると思うんですけど、できる人材とか、もう残ってほしい人をまず、上げようと。
しっかりと上げて。
上げようというようなことも、まあ、そういう戦略上は いるのかなとは思いますけどね。
うん、うん。
だメリハリつけるというかですね。
これ、労使交渉のね、この満額回答にまつわる話、どこに広げていきましょうかねっていうところはあるんですけど、一方で、全体像を見ていくと、早期退職も大企業はめちゃくちゃ募ってたりはするじゃないですか。ひどいところだと、5年分払うみたいな。
ああ、でもそうですね。これはね、多分皆さんあんまり見てないところだと思うんですけど、
ですよね、
大企業は、本当にシビアでですね、簡単には上げないですよね。だから、若者の給与は増やしてですね、で、まあ、50代とかですね、もう40代の方の給与は据え置いたりだとか、まあ、あと、早期退職めちゃくちゃやってますね。やっぱ50代の方の管理職とか、
すごいですよね。
すごいです
周り大
ね。
企業の人聞くと、もう先輩とかが早期退職しましたみたいな話、やたら聞きますけど。しかもね、金額が、なんか確かに心、ちょっと揺さぶられる金額を提示してくるんで、まあ、そうなるよな。
そうですね。だから、まあ、大企業のね、ああいう IR とか、こう、2、3年経ったら全部見てみたいなと思うんですけど、意
い
外と
や、
人件費上がってないんじゃないかなっていうとこ
全
は、
体として見た時の話ですよ
そうですよ
ね。
ね。だから人数、上手に抑制してたりだとか、抑制で、まあ、機械設備投入してとか、まあ、自動化してみたいなところなので、まあ、少しこのあたりの数字というかロジックみたいなところをしっかり理解しつつ、まあ、でも当面中小の場合は労働集約なんで人がいるので、人を確保しつつ、で、とにかく生産性上げていくことに、まあ、しっかり投資していかないといけないんじゃないかなと思いますよね。
まさに今生産性のキーワードが出ましたけど、久野先生がそこに関してはね、その中小とか関係なく先陣切って投資もされておりますけど、人件費を上げるとこは上げる。で、大企業で言うなら、上の方は下げるとこは下げる。むしろもう削っていくっていうかね、早期退職とか募って。で、同時に人が返さなくていいようなところはどんどん AI 化していくっていう投資も始めるとなると、全体としてめちゃくちゃ生産性を上げる方向に動いてるっていうのが流れですよね。
そうですね。だから、そうしていかなきゃいけないんですけど、その一番多分初めの怖いところだと、人って辞めるとやっぱ生産性落ちるんですよね。中小の場合、労働集約型なので。だから生産性上げるためにそこそこの人材がいるっていうところがあるので、ここだけがちょっと人は漏れないようにしなきゃいけなくて。で、あとはもう人は必ず減っていくっていう前提のもと、やっぱりどう、あの、まあ、とにかくリスクを取って、まあ、IT とかに、このあたりにかなり投資していくっていうのは、とか設備ですよね、製造業で言えばですね。まあ、これをもう一回、なんかやらなきゃいけないから、まあリスクはすごい、経営者の方取っていかなきゃいけないから、なんかなかなか大変な時代にはなりますけど、ここ本当勝負でしょうね。
なんか勝負、本当にもう、鐘が鳴った感じはしますよね、この24年入って。
いやめちゃくちゃ緊張感ありますよね。今までは
ねえ。
なんかなんとなく、でもやれてたような気がするんですけど。で、まあ、あと、やっぱキーワードは、とにかく高く売るっていうのが大事かなと思ってて、だから、工夫ですよね。経営者の方がやっぱ創意工夫して、高く売っていくみたいなことを真剣に考えていかなきゃいけないかなと思ってます。
まあ、その値段を上げるというよりもその付加価値をどうつけるかという
そう
意味
です
で
ね。
の高く売る。だ値上げができないと本当に、そうですよね。だって全体の経費が上がっていくんですから、値
そ
上げ
う
で
でき す
ない
ね。
と、あとはね、生産性上げるというところの抱き合わせでやるしかないと。ちなみに、どうなんですか？その相談があるっていうのは一つはやっぱりその、どのぐらい上げればいいんですか？やっぱ、あ、上げなきゃダメですかね？とかですか？
いつもアドバイスしてるのは、まあ、やっぱり大手5%ぐらい上げてるんで、まあ3%ぐらいやらなきゃいけないんじゃないですかっていう話と、
目
あ
安
と
で
は
ね、
残っていい人だけ、ちょっと思い切って、まあ2、3万上げた方がいいよって話はアドバイスさせてますね。
まあ、というところで、ここからね、軒並みいろんな話が問題としても出てくるでしょうから、随時お伝えしていきながら、一緒に考えていきたいなと思っておりますので、現場の方でも何かこういった事例あるんだけど、どうなんだろうかみたいな質問がありましたら、ぜひお寄せいただけたらと思っております。終わりましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組では久野雅也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。